おはようございます。高原豪一郎です。さて、私は日本各地を旅行することが多いのですが、一番たくさん利用する交通手段は何といっても新幹線です。だいたい年に60回くらい乗っています。時間に正確で乗り継ぎが良くて、スピードアップするごとに静かになっていくという、まさに日本の鉄道技術の花だと思います。実はこの新幹線設計のプロジェクトには一人のクリスチャンが深く関わっていました。その人の名は三木忠直という方です。彼は東大工学部出身の技術者で、戦争中は海軍省に入り、陸上爆撃機銀河や特別特攻機オーカを設計したのです。このオーカという特攻機は、爆撃機の腹の下に吊るして、機体に1トン爆弾を抱き込んだ一人乗りロケット機です。敵空母に高速で体当たりするために作られた人間ミサイルなんです。一旦爆撃機から切り離されたら、二度と帰還することがないものなのです。このプランを提示されたとき、三木さんたち技術者集団は反対しましたが、本省の命令で設計するしかなかったのです。そしてこの悲劇的な兵器は、米軍の制空権の下では、大きな戦果を上げることもなく、100人近い若者が戦死していたのです。敗戦を迎えたとき、三木さんは、大川を設計したことを深く悔やみます。あの時作れないと言って断固突っぱねていたら完成しなかったのではないか。自分は何という絶望的なものを作ってしまったか。しかし、どんなに悔やんでもしてしまった罪は帳消しにすることはできません。この在籍間で彼は押しつぶされそうでした。ところが彼のお母さんと奥さんはクリスチャンでした。二人はミキさんに教会に行くように勧めたのです。そして生まれて初めて門をくぐった教会で、その罪の重荷を彼に代わって我が身に背負い、十字架にかかって死んでくださったイエス・キリストを示されたのです。私の罪は許された。なぜならキリストが代わりに罪の刑罰を受けてくださったからだ。福音は彼の魂に届いたのです。彼は自分の重荷をキリストが取り去ってくださったことを信じ、37歳の誕生日にバプテスマを受けたのでした。戦後、三木さんは運輸省鉄道技術研究所に入りました。航空機畑の彼がなぜ鉄道を選んだんでしょう。自動車関係に行ったら戦車の開発に至るかもわからない。船舶関係に行けば軍艦開発につながるかもしれない。自分は何としても平和に利用できる鉄道の世界で技術を役立てたいと思ったんだそうです。これが新幹線プロジェクトチームに入るスタートだったそうです。さて、聖書の中にこう書いてあります。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。ここに、人の罪がキリストによって許される理由が二つ書いてあります。第一に、この方は私たちの罪の身代わりとなって、死んでくださったという事実です。この事実が罪の重圧にもがくミキさんに平安を与えたのでした。しかしもう一つ理由があるんです。それは蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座について私たちのために取りなしていてくださっているということです。キリストは今天で何をなさってるんでしょう。神の前にあなたの弁護をしてくださっているのだと言うんです。昔、全米屈指の自動車メーカーが内装用材料を1年分購入しようとしたことがありました。3社の材料メーカーが それぞれ見本を提供したんです。自動車メーカーの重役たちは、その見本を吟味した上で、メーカーに通知を出し、後日最終的な説明を聞いた上で契約する、ついては指定日に来るようにと伝えたのです。ところが、三社の代表のうちの一人は、とても重い口頭炎にかかってしまうのです。それでも大きい取引なんで、一か八か病をしてやってきたのです。いよいよ彼が説明する順番になりました。しかし、声がまるで出ないんです。無理に出そうとすると、金属音みたいにキーキーキーキー鳴るだけなんです。目の前には社長をはじめ各部門の責任者がずらり並んで彼のことをじーっと見てるんです。しかし、かすれ声すら出ないので、とうとう彼は一枚の紙に、喉を痛めて声が出ませんと書いてみせました。絶体絶命のピンチです。ところが、それを見た社長が、何思ったか、じゃあ君に代わって私が喋ってあげようって言い出したんです。そして彼の見本を皆の前で広げると、その長所を一つ一つ取り出し、褒め出し、PR を始めたんです。各部門の責任者は、鋭い質問をズバズバと次々と繰り出してきました。しかし、この社長はディベートの名手だったんです。手元の見本を弁護する立場で、次々と見事な反論を展開していくのです。それに何と言っても社長は会社が欲しがってる製品の条件を知ってるんです。それを知ってる人が説得するので、すごく訴える力があったんです。その様子を見ていた声の出ない男は、ただ微笑んだり、うなずいたり、話に合わせた身振りをするだけでした。いや、それ以外何もできなかったんです。この風変わりな会議の結果、彼は約160万ドル、日本円にして約2億円の商談を成立させてしまうんです。彼にとって生まれて初めてのビッグビジネスでした。何もできない彼がどうして採用してもらえたんでしょう。彼に代わって彼を弁護する人が会社の最高意思決定者であったからです。彼は最強の弁護人を味方に持ったために勝利を獲得したのです。彼は後に言っています。自分で弁護するより、相手に弁護してもらう方がすごい結果を生むんだ、と。さて、人は人生の最後に神の前に立つ時が来ます。そして自分の一生を問われます。その時私たちは口頭炎のためではなく、弁解の余地のなさのゆえに、皆声が出ないのではないでしょうか。もし人生のすべてを知り尽くしている神に、罪の一つ一つを指摘されたならば、誰も自己弁明することはできないでしょう。その時に人に必要なのは、金でも地位でも名誉でもありません。最強の弁護士、最強の取りなし手が必要なのです。そして、神の正義の基準を満たすことのできる弁護士は、たった一人だけなのです。それは、神の一人子、イエス・キリストです。キリストはあなたに代わって神に許しの宣言を語ってくださる方です。神よ、この人は私の救いを受け取った人です。この人の罪の償いは私がすでに十字架の上で終えています。両手両足に釘の跡を見せながら神の前に完全なる取りなしをしてくださる方がイエス・キリストなのです。あなたは、このイエス・キリストを心に受け入れておられますか？キリストの救いをいただきましたか？もしまだなら、キリストを自分の救い主として信じ受け入れようではありませんか？キリストは今日、あなたが帰ってくるように、天で取り出し続けておられる方なんです。どうぞ、イエス様を信頼すると決心してください。心からお勧めしたいと思います。